こんばんは。経済総合分析週報です。本日は木への修練についてお話しいたします。木というのはこう上に向かって伸びていこうという力ですね。で、まあ、水平方面に関してはこうバランスが取れるわけですね。まあ、あり方やり方、ありたいやりたいっていうことですね。これがまあ水平面ですね。これに関してそのバランスを取るというところです。そしてまあやっぱり時間概念ですね、まあ、これからに備えていこうというところですね。それが木というところになります。で、まあ、今は多極均衡の時代ですね、まあ、多くの国とかがですね釣り合いを取るという時代なんですね、まあ、米中もそうですね。釣り合いを取っていくということなんです。でそれを取り巻く小さな国はバランスを取り合っていくということです。だから今までのようにだが東西2つの勢力に分かれるといったようなことだと不安定になるので、まあ、無数のね国々がそれぞれの立場を主張するということですね。それによってバランスが取れる社会が来るということです。でこの中で日本の立ち位置はというとやはり多極均衡の中になってくるんですね。今までのようにだから米国と一蓮托生というような立ち位置ではなくなってきてますね、こっち近頃は。でその多くの国々の中の一つとして日本も立ち振る舞っていくということなんです。でこのバランスというものを取るということはとても大切で、その今まで我々の国はというと、まあ、金ですね、あり方を追求する国だったわけです。あり方というのはものづくりであるとか、あるいはそのいでたちであるとかですね、ルックスであるとか、それがまあ美しいということをまあ競う国だったんですね。そしてまあ結果的にその利益が出ればいいということなんですね。でまあ長期的なだから財務プランっていうのはあんま考えてこなかったわけです。例えば年金問題も見てもそうですね、まあ、子供が増え続けていけばね、まあ、年金はね払えるはずだというねいうことで年金は動いていたんですね。だから少子高齢化が進むとやはり年金の支出がもう一気に難しくなってくるわけですね。でまたその少子化に対する危機感がなかったんですね、ほんの少し前まで。だからあの少子化に対する対策というものも後手後手に回って全く功を奏さない状態ですね。で、まあ、このままいくとまあ年金がもう釣り合わないということになりそうだということですね。だからなんで高度経済成長期の頃にねもっと考えておかなかったんでしょうかといったようなことが言われますね。私もそう思います。でこれを考えるというのはまあ釣り合いの方なんですね。でまあ、釣り合いを考えると、まあ、おのずとまあ将来に希望が湧くわけですね。だからそこまで先細ってくることはないってことですね。で、まあ、日本がなぜこう先細ろうとしてしまったかというとやっぱりものづくりをするということですね。でもものづくりというのは、まあ、やっぱりその需要あってのことなんですね。で、まあ、金属というのはやっぱり武器をイメージさせるものですね。まあ、きらびやかでもあるんですけれども、やはりそれはやっぱり戦争とかやっぱり大きな需要があってこそのやっぱり成り立つものですね。でこれからまあ平穏な時代が来る多極均衡の中で、まあそれほど過激に武器がいらないということになると、まあ先細りが見られるようになるわけですね。で我々自身のやっぱりその将来見通しというところにやっぱり希望があると、まあ、やはり子どもの出生率が上がるわけですね。やっぱり出生率も上げなければなりませんね。でやはり外国からの、まあ、移住の方々が来てくださることもありがたいけれども、やはりこれだけ日本というのは大きな国ですから、やはり内需という部分がやはり必要になります。でどんな国でもやはり外需は大切ではあるけれども、やっぱりごく一部分なわけですね。まあシンガポールはほとんど外需じゃないかという人もいるけれども、 やはり ASEAN 一体の中でのまあシンガポールですから、どれほどの比重かというとそこまででもないわけですね。やはりその生き物というものはやはり体内がやはりエネルギーの大半を占めてますよね。外と触れ合う部分は皮膚ですね。これは大切なものですけれども、で外から見た時に姿が見えるのも皮膚の部分ですが、生き物のやっぱり大半のエネルギーは内側で消費されているわけですね。まあ内需と外需というのはまあ生き物に例えるというか、まあ生き物そのものなわけですね、経済というのは。なのでまあ日本もやはり内側からやっぱり支えてくれるものがないとあった方がいいかなと思うところですね。内側から支えてくれるにはやっぱりその希望が必要なわけです。でその希望を支えるためにはやっぱりその時間との対話が必要なわけです。時間との対話がやっぱり人生です。これだけやっぱり長い期間を生きるというのがまあ人間です。まあ、樹木はもっと長く生きるものもあります。やっぱりこの長い年月を経て均衡を保つということは偉大なことなわけですね。でまあこの長い期間をやっぱりまあ春夏秋冬を乗り越えてね、長い期間を過ごすということによってまあ計算されていくものがあるわけです。もちろんその一秒一刻を争うような発展というものもね、とても素晴らしいものではあるとは思います。でバベルの塔の逸話というのはやはりこの金の文化ですね、やっぱり技術力だけによってその高い高いものを建てたとしてもその持続性はあるのかということを投げかけているのでしょうね。まあ、日本もそんな感じがしていました。もうバブル景気の頃は本当バベルの塔のようなものを建てようとしていましたね、ボンボンとね。やっぱりそこに趣味が分かれてくるわけですね。まあフィリピンであればまあ樹木のようなビルを建てますけれども、日本であると本当に先っぽが尖っていって、もう本当まさに塔という感じのものを作るんですね。やっぱりこの金の文化なわけです。金というのは先っぽが尖っているわけですね。まあ、樹木というのも先っぽは尖っているけれども、まあ、ちょっと丸太っぽくなりますね、樹木の方がね。やっぱり先まで伸ばしていこうという感じがします。で、まあ、樹木はやっぱり物を突き出すためのものというよりもやっぱり自らが伸びていって太陽に届くためのものですね。そしてまあ CO2 を、まあ、二酸化炭素と栄養とこう循環させるということですね。そういったまあ長期的な視点がまあ樹木にはあります。なのでまあ日本もその視点に少しずつ動きつつあるということですね。まあ、春夏秋冬があるからまあやっぱりその夏の間に頑張ろうというか、まあ春秋の間にものづくりをしてまあ価値を高めようという気持ちになっていたけれども、まあこれからは春夏秋冬を通じてやっぱりこの年輪を積み重ねていくということ、まあ利益と経験を積み重ねていくということですね。釣り合いを取りながらですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。